般質問。一般質問は4面、5面、7面にも掲載。公明党中村秀人。高齢者から子供まで安心して暮らせる秦野の構築を。1、認知症施策について。問い、令和5年6月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立した。認知症施策推進計画の策定は各自治体の努力義務であるが、本市の考えはどうか。答え、国や県、他市の状況を見極め、第10期秦野市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画と合わせた策定も含めて、適切な時期に策定できるよう検討していく。2. 介護人材について。問い、昨今、どの業界でも人材不足が叫ばれ、とりわけ介護業界は厳しい状況である。以前にも質問したが、本市独自の人材確保事業が必要と考えるが、どうか。答え、独自の補助制度を導入することは、介護人材確保につながるものと考えるため、県や他市が実施していない差別化が図られる施策を調査研究していきたい。3、本市の防災について。問い、令和5年8月20日に水無川で水難事故があった。本市も局地的豪雨への対応が必要と考えるが、迅速に確実な情報を届けなければならない。様々な対策があると思うので、県と検討協議してほしいが、考えはどのようか。答え、水遊びシーズンを中心に、雷注意報の発令と浸水施設警報装置などとの連動や、観測体制の強化について県に要望していく。提案も参考にしながら効果的な手法を相談・調整していきたいと考えている。総和会市民クラブ大野裕二。公共施設再配置計画の確実な進展を望む。1、公共施設再配置計画について。問い、現在第2期基本計画の前期実行プランを実施中であるが、前期実行プランに定めた様々な取り組みについて、これまでの成果と今後の取り組みはどのようか。答え、大根幼稚園の広畑子ども園への一体化や指定管理者制度の導入など、計画に沿った取り組みを進めることができた。今後は学校施設や公民館などについて他の施設の機能と複合化を図るため部局横断的な検討を進めていく。2. 待機児童について。問い、西地区が他の地区に比べて保育需要が高いと聞くが、本市における保育需要の今後の見通しと取り組みについてはどのようか。答え、西地区における保育定員は、令和7年度に0歳児を除く年齢層で定員超過が生じると見込んでいるため、市立堀川幼稚園の公私連携幼保連携型認定子ども園化や、合わせて保育環境の整備、保育人材の育成などに取り組んでいく。3. 次世代育成アカデミーについて。問い、エビデンスに基づく政策立案は今後一層重要になっていくと考える。すべての職員が政策提言を行えるよう人材の育成を進めていくべきと思うがどうか。答え、中堅以上の職員を対象にできるだけ多くの職員が政策提言に関われるような機会の創出について、 研修プログラム全体を俯瞰的に確認しながら検討する。死生会、風間雅子。住まいのエンディングノートを活用した空き家予備軍への啓発を。1、空き家対策について。問い、人口減少社会の中で本市においても空き家が増えていくものと考える。少しでも空き家を減らすためには、空き家予備軍と言われる高齢者単身世帯などを対象に啓発活動が必要と考えるが、取り組みはどのようか。答え、現在、住まいのエンディングノートの普及啓発に努めている。より一層効果的な取り組みとするため、令和5年11月には行政書士会と共同で空き家の発生予防セミナーの開催を予定している。要望、今後も様々な機関と連携を図り空き家対策に取り組んでほしい。2、介護予防について。問い、通いの場は介護予防に重要であると考える。通いの場の立ち上げに対しては、社会福祉協議会でも支援を実施しているため、本市と協力して行うことで、より大きな効果を得ることができると考えるが、どうか。答え、令和4年度から福祉部と社会福祉協議会との連携事業に関わる調整会議を開催しており、多様で魅力的な通いの場を展開できるよう、それぞれの知識や経験を活かし、連携を強化していく。3、教育相談体制について。要望、教育現場での課題が多様化、複雑化しているため、子どもが抱える問題をより早く共有できる仕組みを整備してほしい。未来を変える、大塚武史。若者担当課の創設により若者の意見をワンストップ化。1、若者目線のまちづくりについて。問い、市政運営に生かすため、学生団体 E4 や県立秦野曽谷高等学校と懇談会や意見交換をしているが、参加を促進するための取り組みや、実際に若者の意見を取り入れた事例はどのようか。用語解説、学生団体 E4、公益社団法人秦野青年会議所が開催した秦野高校生議会2018の参加者有志が中心となって立ち上げた高校生団体。イーガー熱心に、エンジョイ楽しく、エフォート、努力、エフェクト、影響の頭文字を表している。用語解説終わり。答え、イベントでの市長との対談や、タバコ祭り運営委員会への参加で、市政の関心につなげる取り組みを行った。また、要望のあった、イオン秦野ショッピングセンターの期日前投票所の開設が実現した。問い、他市では若者に対する担当課を明示する自治体もあるが、本市の見解はどのようか。また、組織として明確にすべきと考えるがどうか。答え、関係各課で連携して取り組んでいるが、若者からの意見聴取や市政参画に向けた取り組みに努めるとともに、他市の実績や成果も情報収集しながら進めていく。今後、他市の事例の成果なども踏まえ、検討していきたい。要望、既存の団体だけでなく、行政として若者の参画を掘り起こすことが必要であり、一つ一つの成功体験の積み上げが若年層の政治参画につながるものと考える。市長をはじめ、職員、我々議員も 秦野を住みよい町にしていくという志は同じはずである。ワンチームとなり、子供たちが秦野に愛着を持てるふるさとを感じる町づくりを推進してほしい。無所属、吉村圭一。広畑ふれあいプラザの機能を充実せよ。1、広畑ふれあいプラザの運営について。問い、広畑ふれあいプラザは平成12年4月に介護予防施設として、広畑小学校の空き教室を改装してオープンした。改装費用は約2億円で、その全額が国の補助金である。本来は広畑小学校区に公民館を建設する計画があった。しかし、公民館を新たに建設するためには、土地代約3億円、建設費約7億円、合わせて約10億円もの費用が見込まれていたのに、これに対する補助金が見込めなかったこともあって、学校校舎の一部を活用して、公民館と同等の機能を全額国の補助金で整備することになった。だが、公民館でないことによるデメリットがある。金目川沿いの下大月、中野、西下分地区には、風水害時に浸水の想定される場所があるが、広畑ふれあいプラザを公民館と同様に風水害時の避難所にすることはできないか。答え、広畑ふれあいプラザや同様の機能がある施設は避難場所に指定することに努めたい。問い、年間の維持管理費について、公民館の平均値と広畑ふれあいプラザを比較すると、校舎は約300万円少ない。この差額を活用して、広畑ふれあいプラザに、子ども館や曲がり松児童センターにあるような学習室機能を持たせたり、使用されていない浴室を有効利用することはできないか。答え、検討したい。共に作る秦野、田中恵。障害のある子どもたちの環境改善について。1、医療的ケア児とその家族の環境について。問い、医療的ケア児と家族が日常生活を安心して過ごすため、必要なサービスの確保に努めてほしいが、現状把握、学校での受け入れ状況や体制整備はどのようか。答え、現在17人の医療的ケア児を把握している。小学校1校で受け入れをしているが、十分な体制が整っていないため、令和3年度から支援体制の検討・協議を開始した。要望、支援の拡充を行い、特に就園・就学時は、子どもや保護者の希望に沿って対応してほしい。2、早期療育推進事業について。問い、言葉の相談室を利用するまでの待機期間中も保護者は不安な状態が続くため、職員がペアレントトレーニングを学び、支援をしてほしいと考えるが、どうか。用語解説、ペアレントトレーニング。子どもの行動変容を目的に、保護者が褒め方や指示などの具体的な養育スキルの獲得を目指すこと。用語解説終わり。答え、保護者への支援として有効なものと考えるため、支援体制を見直していく。要望、子育てに関する助言にとどまらない支援体制の見直しをしてほしい。3、児童発達支援施設と放課後等デイサービスについて。問い、 令和5年8月に市内の事業所で不正請求と利用者への虐待があったが、運営や管理の方法、再発防止の取り組みはどのようか。答え、指導監査は県が実施しているため、本市は給付費支給の視点から点検を行っている。再発防止に向けては研修会を予定している。